バスケ雑誌ダブドリがお送りするポッドキャスト、トラッシュトーキングセオリーへようこそ。ダブドリ発行人の大柴です。そして相棒はこの方、スペイン1シーズン目お疲れ様でしたからの、まさかの 3x3 選手復帰、ケンジヒルキー。
おは
い
ようご
や、
ざいます。
先週おはようございます。先週1週間お休みいただきましてありがとうございました。
はい。
で、ねえ、1週明けて帰ってきたら、ヒルキさんの身の上に大切なお知らせが2つありましたね。1つが、
そうですね。はい。レギュラーシーズンが終わったん
ス
で、
ペイン
はい。
の、レギュラーシーズン終了で、挑戦終了。もう1つは、つくばみらい MP3.exe で選手復帰ということで、まず、ね、スペインの話から聞きましょうか。
もうスペインは、シンプルにシーズンがこっちが終わるのが早いのと、まあ、プレーオフに関しては、もともとそんなにバジェットが大きいチームじゃないのと、おそらくは今、ちょっと調べればわかるんですけど、バレンシアバスケットが、だいぶ内部がごちゃごちゃしてて、ヘッドコーチが、
そうです
まあ、
か。
トップのヘッドコーチがクビになったり、GM も怪しいんじゃないかって言われているところであったりとかして、多分、いろんなところのしわ寄せも含めて、まあ、
な
とり
るほど。
あえず一旦これで終わりねっていう感じでございますが、もう本当に1シーズン目を、ここでやれてよかったなと。まあ街は素晴らしかったし、チームもやっぱ日本では見れないようなその組織体系というか、そういうのは見れたんで、育成の部分とか。それは、まあ、いかにね、海外のその下部リーグが過酷なものかっていうのは肌で感じれたので。
なるほどね。
はい。さすがに朝の6時、きっかりにお家を出て帰ってくるのが2時半っていうの日が訪れるとは思わなかったんで。
過酷ですね。
なんでまあそういった意味ではいろんな経験をさせてもらえたなというところで。これで終わりというわけではなくて、また次のチームを、探すという作業に今から移っていくわけなんですけど、まあ契約。交渉期間
な
という
るほ
か、
ど、なる
そういう
ほど。
ところに移っていくわけなんですけど。はい。そんなところで
な
ご
るほ
ざ
ど
い
ね。
ます。
じ
はい。
ゃあ、しばらくはそっちで、その次の契約交渉が残るんですか、スペインに。
そう、今、とりあえず、学校の学費をもう払ってるんで、これをやりきりたいっていうのが僕の中であって、学校を終わらせるのプラス、やっぱこっち結構コネ社会なんで、
なるほど。
まあ、誰かに紹介してもらったとか、もし誰かとつながれそうなタイミングでパッとこう会いに行けるっていうのは結構大事なことだと思うんですよね。で、ちゃんと相手の
なる
顔
ほど
を見
ね。
て、ね、お茶をするなり、バスケットの話をするなり、なんでもいいんだけど、まあ、の積み重ねかなというふうには思うので、
まあ、
なん
だからあれ
で、
ですね。エージェント任せにしないというか、
で
こっ
す
ちで
ね。
自分で顔を売ってっていう。なるほどね。大
なん
事
で
ですよ
まあ、
ね。話聞いてる限りは。ヨーロッパは
そう
特
ね。
に。
なんで6月ぐらいまでは、こっちにいるかな。んで、大事なと
なる
ころなん
ほど。
ですけど、まあ、こうやって1年目、スペインでのこの活動ができたのも、WW を通しても発信をさせていただきましたし、自分でもいろいろと、初めての試みで悪戦苦闘はしましたが、クラウドファンディングに参加してくれた、あえて、まあ、支援と言わないで参加というふうに言いますけれども、一緒に僕のスペインの奮闘記を楽しんでくれた方々のおかげで、こうやって1年目を無事にね、やれたので、ここに関しては改めてありがとうございます。ということで、3対3気になります？
気になりますよ。
気にならないでしょ。
動けるんですか？
いや、動けないでしょ。もう2年間何もしてないんだから。前回動いたのは、多分福山かなんかでバスケットのイベントがあって3対3のエキシビションの試合で、まあ、出て、思いっきり膝捻挫、あ、じゃあ、足を捻挫して、 すごいみっともない醜態を晒したのが前回のバスケットの記憶なんで、僕は。
なるほど。
はい、大丈夫かなと
思い
なが
ら。
はい、その僕が、まあ、やらせてもらう MP3 ってところが、夏くん、和歌山とか茨城とか、まあ、三谷さんもずっと長くやられてる選手ですけど、夏がいるところで、夏が、いや、もうどうしても一緒にやりたいって言ってきて、いや、俺はもうちょっと、いや、迷惑かけちゃうから、いいよ、いいよって言って、まあ、体の部分、体が動く動かないもそうなんだけど、ほら、スペインの契約がまず僕の中では第一で、
なるほどね。
それに振り回されちゃう形になっちゃうといけないから、もうちょっと迷惑はかけられないから。
ああ、そっか。だから、就活チャンスというか、まあまあね、今から6月までまず決まるのが一番いいでしょうけど、何かの折にね。
そうそう。長めに残んなきゃいけないとか、早めに、まあ日本帰ったとしても、8月までいる予定だったのが、もう1週間で帰らなきゃいけないとか。
そうですよね。なるほどね。
だから、いやもう、それでもいいと。
熱烈じゃないですか。
熱烈なのか、大きい選手が見つからなかったのか、どっちなんだろうね。
確かにね。大事ですよね。サイズもね。
横ばっかり大きくなっちゃって、もう。今をときめくノースカロライナステートのあの子みたいな横の大きさになっちゃった。
あ、じゃあ違ったヒルキケンジが見れるかもしれない。ザック・ランドルフ張りのね。あの選手、ザック・ランドルフをリスペクトしてあのプレースタイルっていう 噂話ですよ。もう体当てていきましょう。
やっぱじゃあ、彼、何でしたっけ、名前。DJ バーンズでしたっけ。
ああ、そんな感じの名前でした。ちょっと覚えてないけど。
うろ覚えですけどね。なんか、
うろ覚えですけど。
そっくりですよね。
そっくり。
ああ、DJ バーンズジュニアですね。そうそうそう。
体当てた後のね、あのソフトタッチも、ザックを、こう、ザック・ランドルフを彷彿とさせる感じですよね。
まあ、ちょっとあそこまでバチバチ言ったら、痛い言っちゃうな。
なるほど。じゃあ、こっからあれっすね。就活&コンディショニング、トレーニングに入るわけですね。
そうなんですよ。でも、こっちってなんか、日本で言うとこのクラブチームみたいなのがもう全然わかんなくて。それこそ知り合いにこう言うんですよ。もうレベルが別に、レベルは低くても高くても何でもいいから、バスケットをちょっと、やっぱ、5対5も3対3もやりたいっつって言ったら、まあ、3対3はあるかもしれないって言われたから今度紹介するって言われたんですけど、5対5はシーズンが終わっちゃうんだよねって言われて、違う、そういうのじゃなくていいからっつって
草バスケでいいんだよってことですね。
そう考えると日本って結構レベルも上から下まであるし、まあ別にその辺ほっつき歩いてりゃ中学校高校とかでやってるから、まあ極論そこのね門を叩いて、僕こういうものなんですけどちょっと一緒にやってもいいですかとかって言って、まあ、まあ多分50-50ぐらいで断られないじゃないですか。
確かに。
だからね、なんか意外と日本はやるところあるなと思って。
そうですね。しかもツイッターとか開けばね、募集とかしてますしね。
ああ、そうそうそうそう。そういった意味じゃ、なんか意外となんか日本みんなリングない言うけど、そんなこともないんじゃないかなって。
確かにね。
外にないだけで。
屋外リングはないけど、中学校とかの活用はすごいしてるんだよね。なるほど。はい。ということで。
はい。
エグゼっていつから始まる ?6 月ですか?
いやいや、エグゼはもう5月ぐらいから始まるんじゃないかな。
あ、そうなんだ。じゃあ、途中参戦ですね。
そうっすね。まあ、ロスターが何人かいて、6人ぐらいいて、十何年やってんのになんで覚えてねえんだって話なんだけど、6人ぐらいいて、そこから4人選抜されて、
はい。
試合に出るんで、なんで、まあ、そもそも別に僕が日本に帰ったところで、そのね、6人の中で、 4人のメンバーに入らなければ、
うん。
ね、へったくりもないんで。
はいはいはいはい。なるほど。
うん、
なるほどね。
まあまあまあ、そんなところでございますよ。
はい。それはそれは、はい、じゃあ、こっからも、一区切りとはいえ、忙しい日々が続くわけですね。
そうですね。まあ、ちょっとはさすがにゆっくりしようかなと思いますけど、でもまあ、はい。
はい。頑張ってください。
すぐにまた、はい。
はい。では、そんな来週からは、トレーニング&契約交渉のお話が聞けるということで、
うん、
それも楽しみでございますが、はい、TTT 始めていく前にですね、先週大事な時に私休んでしまいまして、うん、お知らせが一件あります、
なるほど。
4月26日ダブドリーボリューム20発売しますということでね、
うん
うん、20巻も出しますよ、ついに。
いや、すごいですね。
号でございます。はい、
な何年スパンで20個ですか？
今年
7年目
?7 年目ってことですかね。
うん。
うろ覚え。
あと
B リーグ2年目から始めてます。
はい、うん、うん。なるほどね。
まあ年にね、3回ペースですけどね。
うん。
そっか、そうですね。いやいやいやいや。続いてますね。とりあえず。
うん。素晴らしい。
ありがとうございます。皆さんのおかげでございます。ということで、ご覧になった方もいると思いますが、いてほしいんですが、表紙と関東インタビュー、西島根スタノーマジック、ペリン・ビフォード選手ということで、
うん。
なんか、観音像みたいな表紙、うん、今回、トリプルダブルを表現したということで、
なるほどね。
そういう表紙になっているので、相変わらず見つけやすい、本屋で見つけやすいダブドリということで、ぜひぜひね、チェックしてほしいんですが、
うん、
ビフォード選手ね、まあ、本人も言ってたんですけど、割と普段内向的な人らしくて、
ほうほう、おとなしい。
おとなしいし、割とその、ソロ活動が多いらしくて、広報さんが、いやー、彼があんなにメディアにたくさん喋ったの見たことないですわ、みたいな感じで、めっちゃ驚いてたんで。はい、うん。なんで、まあ、島根ファンの方には楽しみにしてほしいですね。で、インタビュアーが NBA ジャパンシニアエディターの大西レオということで、うん、まあ、やっぱね、彼アメリカ育ちっていうのがあるんで、うん、アメリカのこと分かるっていうことで、ビフォード選手の方も心を開きやすかったのかな、みたいなね。そんな感じがしますね。うん。
じゃあ、大西レオあっぱれじゃないですか、今回は。
大西レオあっぱれじゃないですか。めっちゃ驚いてましたからね、広報さん。
こんなに喋るなんてって。
そうそうそうそうそうそう。そうなんですよ。だから、どこにもね、出回ってない内容のインタビューになると思いますので、うん、お楽しみにしていただければと思います。はい。
いいですね。
いいですね。そして、うん、2本目、ロングインタビュー枠ね、今回紹介しましょう。2本目は佐々木選手、佐々木流星でいいんですよね。
うん、
そうね、
うん、
読み方が何とでもこうね、間違えちゃうからな。一応確認しますが、佐々木流星選手ですね、はい、3位ネオフェニックス。うん、ですね、前回、うちの宮本編集長が熊本の本村選手をインタビューしたんですけど、うん、はい、彼の親友、まあ、熊本時代ね、50、40、90やって跳ねましたもんね、佐々木選手。まず、
うん、
B リーグ界隈に大ってなりましたけど、うん、はい、その、本村選手からの、ね、引き出しなどを佐々木選手にぶつけて、ダブルでしか読めないインタビューになったということでございます。う
ん、なるほど。
はい、3円、今、ときめいてますからね。ぜひぜひ、チャンピオンシップ前に読んでいただければと思います。そして3本目、はい、森選手なんですけど、横浜の。
うん。
これ、河村拓也選手が、選手じゃねえか、河村拓也さんがインタビューしてくれて。
うんうんうん。
僕、近年のダブドリでも一番面白かったですね。森選手、すごいですね。うん、まあ、 プレイスタイルのまんまだけど、結構いろいろやっぱり考えてることがすごいなっていうのと、あと説明もわかりやすいし。
お、真面目ですか。
面白いところも全然、まあ、河村さんが結構面白い人なんで、この会話の調子としては、
喋るよね。
そうなんですよ。はいはい、もう普通にそっちのプロなのかなって感じなので、川村さん自身が。全然、軽快な感じであるんですけど、森さんの、こうね、お考えがすごく分かって、僕はめちゃくちゃ興味深かったので、おすすめインタビューになっております。はい。
うん、
そして、逆にこのね、別におすすめ、逆にって言うとおすすめじゃないみたいだけど、この、なんだろう、これは、何なんだろうっていうね、インタビューなのか、なんかよくわかんないけど、川辺良平選手、埼玉ブロンコスの川辺良平選手、ね、渋い、はい、この、一家に一台みたいな、あれが、フレーズがインタビューにも出てきますけど、いたらね、うん、こう、助かるタイプの川辺選手を、松島さん、今、国士舘ですけど、はいはい、出番が北海道で、うん、先輩後輩だった松島義武さんが、インタビューしてくれたんですけど、これがね、
はい、
インタビューっていうか本当に普通に楽しい会話してるっていう感じの、よもやま話、このセットの、ね、よもやま話してるのが面白いという感じなので、うん、なんか逆に出番がファンとかも読んでほしいような、
なるほど、
はい、感じのでしたね。
いいですね。
なかなか、うん、まあ笑えはしますね。
想像できますね。なんかもう普通の雑談みたいになってるのが。
そうそうそうそう。結構話題のあれもいろんな、ほんとね、うん、多岐にわたってますよね。バスケ以外の話も含めて。
うん、なるほど。
はい。なんで、はい、まあそういう意味で楽しいかもしれないですね。まあ、面白かったら面白かったですけど、ちょっと、この前3編とは流れを意味する感じで、評判が気になりますよ、私としては。はい。
はい、
そして、その次が、ライアン・リッチマンさんね。うん、もう、これは、ちょっともし、今年、コーチ・オブ・ザ・イヤー、ね、シーズンのがあったら、ライアン・リッチマンでしょっていうぐらいの躍進をね、三河に与えている。名ヘッドコーチということで、いろいろね、NBA を離れる決断から、彼の考え方などなど、聞いたんですけど、結構真面目に答えてくれましたね。
うん、お、いいじゃないですか。読み応えがある、そっちの方が。
ちゃんとしてるな、なんだろう。難しいですよ、インタビューって。
どうしたんですか。
いや、まあね、なんか、色が出て面白いか。ライアン・リッチマンのは、すごく、なんだろう、固めな受け答えが多いですね。う
ん、こちらは、どなたがインタビュアーだったんですか。
これね、いつもね、ヘッドコーチのシリーズは、マササイトっていう、
あ、はいはいはい、まあ、
ツイッター内で知られるバスケの、
はい、
有識者がいるんですけど、はいはい、彼がやってくれて。
なるほど。
だから今回相当なバラエティに富んでますよね。普段自分でね、自分の考察をこう褒めるのもなんですけど、非常になんていうか、飽きないんじゃないかな。ペリン・ビフォードは全然知らないこと喋ってるし、佐々木選手はね、その本村選手から流れがあり、森井健太選手のやつは、まあ俺が一番近年で面白いと思ったインタビュー、そして川辺選手と松島さんの笑いがあり、ライアン・リッチマンさんの真面目なバスケ話がありと、今回あれだな、本当になんかこうやって説明してると相当バラエティあるんで読み応えあると思います、うん、ぜひぜひね、買ってほしいんですが、最後すみません、もう2つ、1個が陸川明さん、東海大学のヘッドコーチと北拓也さん、川崎ブレイブサンダース GM の対談、これはね、コロナ前にちょっともう飲み行きましょうよみたいな、夜明け前っていう、昔の、活躍してた、昔の名選手とか、名監督を取材するコーナーがあるんですけど、うん、はい、そこの、で、多分北さんから陸川さんにバトンが渡ったのかな、いいとも形式でつなげてるんですけど、で、その時にもう、なんなら、 もう飲み行きましょうよみたいな話になってたんです。飲み行きましょう、僕も行きますよとかって北さんが言ってたんですけど、うん、ちょうどコロナになっちゃって流れてたんですよね。
なるほどね、
はい、なもんで今回数年ぶりにこの組み合わせでやれたと、
うん、なるほど
いう感じです。はい、
うんうんうん、
で最後がデンソアイリス篠原、花見さんですね。
うん、
ね、皇后杯優勝しましたけど、後ほどやりますけど、うん、残ってますからね、ファイナルに伝送が。
そうですね。
伝
送と、
ぜひぜひ。
富士通とシャンソンが、
富士通が勝ちました。
あ、1-1だったのが富士通が勝ったんですね。
勝ちました、はい。
じゃあ、決勝は富士通と伝送というところで。
そうなんですよ。
うん、
ということ で、いいですね、今旬な感じのね、うん、人選で、でさらにね、元チームメイトの稲井桃子さん、現隅野桃子さんがインタビューしてくれたということで、これはね、うん、かなりこちらもいろいろファンにとってはたまらないインタビューなんじゃないですかね。当時の2人が、稲井さんが現役だった、隅野さんが現役だった頃の思い出と、そこからのね、優勝ですよ、つながる話、うんうん、結構熱かったですね、うん、このインタビューは、はい、
お
ということですので、ぜひぜひ、リアル書店さん、アマゾンさんはじめとしたネット書店さん、うん、そして弊社ネットショップでも販売しておりますので、ぜひぜひね、予約していただけると嬉しいです。4月26日発売でございます。
うん、
はい、ということで、すみません、はい、長々釈放いただきましたが、ニュースに行きましょう。まずは大阪エベッサ OB の今野翔太さん、うん、GM 就任ということで、うん、はい、どうされました？
いや、おめでとうございますというのもそうなんですけど、多分元選手って日本だと GM 職になるのは結構少ないパターンなのかなと思っていたりして、
あ、
例えばプロにまで行った人ってなると、まあ、志村さんは割とこの GM から球団社長までって有名っちゃ有名ですけど、じゃあ他に誰がいるんだっていうと、あんまり、まあ、石田貴樹、宮田聡、
あ、
じゃあ上の方のリーグは誰がいるんだっていうと、そんなに思いつかないんですよね。
そうですね、確かに、
うん、
うん、
なんで、まあ割とちょっと僕はここは注目して見ていきたいなとは思ってます。うん、
うん、大阪エベッサ結構独特なというか、選手の集め方も面白かったですけどね。本野さんが入ってまたどう変わるか注目ですよね、うん、そういう意味でも。
そうですね、
はい、
はい、
はい、そして、FIBA 3X アジアカップというのが行われましたが、日本代表は男女ともメダルが獲得できずということで、うん、男子7位女子5位で終わりました、うん、ただトーマス・ケネディ安岡龍斗、この2人は結構好調で、うん、安岡選手が、チームじゃない大会全体3位、ケネディ選手も大会全体5位ということで引っ張ったということでございました。 3X ね、男女、
うん、
オリンピック出場を目指してね、頑張ってほしいですね。
うん、
ひるきさん 3X ね、うん、代表
代表はいいんじゃないですか、もう
何年前でしたっけ入ってたの。
もうだいぶ8年ぐらい前じゃないですか。
あ、そんな前、そんな前か。
だからそれこそ、だからダブドリで僕を扱っ、僕のインタビューやった年ですよ、ロングインタビュー。
宇都さんのインタビューをやってくれた時とか、
いや、
そんな感
じ。じゃなくて、体育館に来
てもらった。違うか、あれか、いっちゃん最初のか。
そう。
じゃああれだ、2017年だ。創刊号
さんの日々さん。7年前か。
そっか、あの頃か。
はい、あの頃ですね、代表入ってたね。
なるほどね。
は
い。いやー、意外
い。遠い
とそう考えると、
昔、うん。
初めましてからは我々も長いですね。
長くなりました ね。
そう考えるとね。はい。なるほど。はい。3X もぜひぜひ五輪目指して頑張ってください。そし
は
て、
い。
すごく牧歌的な話題が来ました。B リーグと W リーグが SNS コラボという話題ですね。両リーグがキャラかぶりリストというのを発表しまして、
なんだ？
日本が誇る若き司令塔、B では河村勇輝、W では山本麻衣、みたいなね。上司にしたいバスケ選手、篠山竜青、高田真希。こんなんを。まあでも、
なる
絡み少ないっちゃ少ないから、これはなんかありっちゃありっすよね。
ほど。全然いいと思いますよ。なんかまあ、沖に行かないのもあったら面白いなって僕は思っちゃうけど、僕はほら、世間のこの大衆寄りの意見ではないのはもう重々承知してますので、はい、全然いいんじゃないですか。
なるほどね。もっとパンチ効いたやつをね、出してくれ
だ
たら
から、
面白いかもしれ
今これが、若き司令塔、上司にしたいバスケ選手、コート内外で躍動するムードメーカー、スピードスター、オンオフのギャップが魅力の天才肌、乗ったら止まらないスリーポイント、鉄壁ディフェンダー、うんたらかんたら、うんたらかんたら。ちょっとなんか一個尖ったやつ思いつきません
な
か？
るほどね。
どうですか？
なんすかね。なんだろ
7年付き合った彼女に振られた後に飲みに行きたいやつとか。
それいいっすね。
優しそうな人がいいですよね。
優しそうな人がいいっすね。
あとは友達
誰？
にプレステのソフトを貸したのに3年間ぐらい帰ってこなくて、もういい加減腹が立った時に一緒に取り返しに行くやつとか。
ジャック・クーリーみたいな、そういうことですか？
僕は斑鳩君でしたけど。返せよっつって
一発で帰ってくるな、それは確かに。果たして W に怒る側はあるのかっていう
吉田麻美じゃないですか。
ね。返しますね、それは。吉田麻美さん、忙しいですね。一応、今なお輝くレジェンド枠で、田臥さんと一緒になってるんですけど。
なるほどね。忙しいですね、吉田麻美。
ああ、
そ
いい
っか、
吉
だから
田麻美さん、忙しいで
女
す。
子もいないといけないんだな。
そうなんですよ。
女子が難しいな。女子ってこう、ほ
難しいで
ら、
すね。
バスケットの時に割とこう、一体感がすごく強いから、このなんか、ゴリゴリの個性が出づらいっすよね。多分もうバスケットの性質も若干関係あるんだろうけど、そのチームバスケットがゆえに、個人の表現がフォーカスされづらいというか。
確かにね。
で、わかんないですもんね、あんまりね。だから、まあ、エブリンとかはめちゃわかりやすいですけど、なんか
まあ、
際
そ
立つのが、
うっすね。そう考えると、この名前、確かに名前上がってる人たち、ほぼほぼ、こう、ね、知ってるというか。
そうね、だから際立ってる。だからすごいことですよね。
そういうことですよね。
ですね。なるほど。面白いな。宮崎沙織とかもどっか入ってないのかな。あ、入ってるわ。スピードスターで入ってる。
宮崎沙織さんは、スピードスターでくくられて、私の方が身長高いですと宮崎さんがつぶやいて、富樫選手は身長はどうでもいいけど、キャラかぶりだけは嫌です、と、5番だという。
いいじゃ
ツイッ
ないで
ター
す
での
か。
やり取りがあったということで、いいっすよ
微笑
ね。
ましいじゃないですか。
しかもちゃんとやっぱ趣旨を分かってね、こうやり取りしてくれるのがいいですよね。これがまたね、うん、みんな W 発信なんだ、これが。マウリー・ペブリンさんも、辻選手と、うん、コート内外で躍動するムードメーカーでくくられて、目標は M1 初戦突破笑いと書いてくれて、辻さんがコンビ名考えるだけでワクワクしてきた笑いと返答ということでね。
いいじゃないですか。
いいですね。
うん、絶対やれよ。
このやりとりだけ見てると W の選手の方が。やってほしいな。アワードショーでね。B リーグアワードショーでぜひ。
そうですね。
期待しております。
期待しておきましょう。
はい、続きまして、来ましたよ、うん。B リーグマスコットオブザイヤー上位3位が発表。
お
ということで、覚えてます？ヒルキさん、誰を選んだか。
うん、
僕、ね、2体入りましたよ。
2体
いや、なんて言ったらいいんだよ。2匹 ?2 体 ?2 頭、
まあ、?2体。
まあ、なんですよね。3分の2やってましたよ、私。
うん、ね。
はい。
自分が選んだの覚えてないな。何選びました
か？なんかだって、
俺、ティナちゃん選んだっけ。マイドくんとか言ってた。
いや、ティナちゃんだっけ。マイドくんとか言ってなかったっけ。はい。下手したらヒルキさん全滅じゃないですか。
これ誰でしたっけ、この日立のやつ。何でしたっけ、名前。あ、もう日立じゃねえし。渋谷そうだ。
サンディね。
サンディ。サンディ入れてた気がするな。
サンディ5位です。
あー、マイドくんなんかもう10位も入ってないじゃないですか。
マイドくんは、38位、うん。
すごい、もう、不人気。
確かにね。B1 の数よりも下行っちゃったっていう。
これ、全体順位を見るっていうのがあるから、ポチってクリックしたら、僕、ガチガチのなんか、業務用っぽい PDF が出てきたんだけど、
はい、かわいい写真写ってなかったですか、業務用 PDF だった
。写ってないっすね、はい、もう
、はい、というわけで私はですね、 あれだけルークとブレッキーを読み間違えましたけど、ジャンボ君とロールは当たりましたね。
ああ、なるほど。
うん、だからどうしたっていう感じですけど、
コメントがしづらいな。なんかでもやっぱちょっと可愛い系に触れるんすかね、はい、なんかやっぱ僕海外、ほら今スペインにいるし、まあもともとアメリカにもいたことあるんですけど、可愛、
うん、
いっすね、日本のマスコットって。
ああ、まあゆるキャラ文化とかもありましたからね。
そうそうそう、あ、まあ、いい悪いの話ではなくて、やっぱ可愛いによるっすね、若干。
そうっすね。
子供が多いからかな、きっとお客さんに結構。
ああ、ファミリー層いますもんね。
だからやっぱあの、アメリカの、なんていうの、ウルブスのあの気持ち悪いマスコットみたいなやついないっすもんね。
ちょっとでは、あっちのアメリカのマスコットがよくわかんないのいるもんな、ウィザーズとか。
いるっすよね。いや僕もね、その所属してたバレンシアバスケットのキャラクターが、まあ気持ち悪いんですよ、なんか。
そうなんだ。
てか、そう、てか、なんかよくわかんないやつで、何、うん、なんか、何なんだろう、これはと思って、トウモロコシなのか、ホットドッグなのか、なんか長細い筒状のものだったんですよ。う
ん、で、ああ、
何かなと思ってたら、爆竹だったんですね。
え？
爆竹が有名なんですよ。爆竹っていうか火祭りっていうめっちゃ有名なのがあって、それのキャラクターだったんですよ。
なるほどね。
でも全然可愛くないんですよ。
はいはいはいはい、はい。
全然可愛くないし、試合中も全然働かないし。だから日本のマスコット偉いっすよ。
なんかまだでもその名物を擬人化したっていう時点でもちょっといいと思いますけどね。あれなんかすごかったですよ。ネブラスカ大とかのマスコット、ケツアゴのカウボーイっすよ。うん、なんか。 たいな。
ネブラスカだからないんでしょうね、何も。
いや、トウモロコシとかでいいじゃんって思いますけど。
あ、まあまあ、そうっすね。なもうチームの名前もコーンハスカーズですしね。
コーンハスカーズですからね。
うん。なるほど。
なかなかね。はまあ、ロールくんなんかかわいいですよね。デザインね、かわいい。
そうっすね。まあだから、あんま名物にそんなに寄せれないのかな。結構日本の、まあ
確かにね、特に都市部はね、うん、東京とか川崎で名物って言われてもって感じっすよね。
川崎だったらなんかこう治安の悪そうなおっさんとかにするじゃないですか。
ケツアゴカウボーイ路線でね、酒持ったおっさんみたいな。
ワンカップ持ったおじさんにすればいいんです
よ。そのイメージもだいぶ払拭してきたんですよ、川崎も。昔がそうだったけど。いや駅前明るいもん。怒られちゃうもん。はい、そんなマスコットオブザイヤーですが、はい、B リーグアワードにてね、皆さんお待ちかねのね、うん、優勝者が発表されるということで、
はい、
お楽しみにしてください。
うん、
はい、そして、あ、そのケツアゴのネブラスカですが、富永選手。スリーポイントコンテスト、うん、NCAA のスリーポイントコンテスト優勝ということでね、おめでとうございます。
これかっこよかったっすね。
あれやっぱりすごいっすね。なんとなく優勝するんだろうなっていう目で見てたけど優勝しましたね。
しかも
なんか、はい、
しっかり見せるプレーして優勝してましたね。
普通にバズってましたからね。結構でかいメディアでもね、あれのおかげで取り上げられてましたね。特に一番バズってたのがファーストラウンドで、ポンポンポンポン、まあリズムよくね、決めるわけですよ、富永選手がね。で、最後、スリーポイントコンテストの5つ目のラックで5個目のボールを持つんだけど、打たない。時間が、時間が経つのを、そこに煽りに来たね、他校の選手にニヤニヤしながらドリブルついて、うん、ブザービーターで打って、ステフカリーのモノマネで打ったのが入ったのを見ないで振り返るというね、客席を振り返るっていうパフォーマンスをして、しかも決めるというね。
うん。
すごかったですね。
締めましたね、あれは。
楽しんでますもんね。
楽しんでますね、いいですね。
そのままの調子で、うん、セカンドラウンド、そして決勝で勝って、さらに、なんか僕ね、これちょうどハワイいたんで、見てたのに、うん、なんと、決勝を見て油断して、これ見えなかったんですけど、うん、男女の統一戦みたいなの最後やってて、それでも勝って。ほう
ほう。あ、そうなんですね。それは知らなかった。
統一王者になってます。
素晴らしいじゃないですか。
素晴らしいですよ。でその翌日はオールスターゲームに出場して9得点だったということでございます、
はい、
ここからね、それこそ秀樹さんじゃないけど就活っすね、富永選手も。
いや
長い大学時代がやっぱり、うん、
NBA はいざ知らず引く手あまてではあるでしょうけどね、うん、まあでも本人の、ね、まあね、目標である NBA には行きたいでしょうからね、はい、
そうっすよね、うん、いやここからのワークアウトで見せてほしいですね。去年はね、あれもコンバインすら行けなかったんですけど、今年は呼ばれるでしょうからね。
うん、そうですね。
ぜひね。そのね、はい、うん、どうぞ。
いやいや、もう 2way でもいいから、とりあえずなんかねじ込んでほしいですね。
いやー、まあ、2way は結構なこの現実的な中でのいいラインですよね。入ってくれたら。うん、2A の枠増えてるしね。うん、
あ、そうなんですね、うん。
そうなんですよ。最初2で、渡辺選手の頃は2枠しかなかったんですけど、今3枠あって、埋まってないとこもあるんで、
は
い、はい、
うん、
ぜひね、ちょっとスカウト陣は目に留まってるだろうから、スカウト陣に GM を説得してもらって、GM を説得、そうだよな、GM を説得してもらって 2A ね、なんとか行ってほしいなと、私も強く思っておりますが、その富永選手と、うん、まあ、私、共著という形で連載しています、姿勢ですね、大学生活を事前譜に綴っています、コラムもの連載もありますので、ぜひぜひ、4月26日発売、W20 の方、よろしくお願いします。
うん、
はい、そして、最後ですね、先ほど、 上がりましたが、W リーグのプレーオフがやってますよという話題で、セミファイナルが昨日終わりまして、エネオスを破ったデンソー対シャンソンを破った富士通というカードがファイナルになります。
うん。
僕行ってきたんですよ、昨日。シャンソン対デンソー、はい。うん、
富士通？
ごめんなさい、富士通対シャンソン。
うん。
行ってきたんですけど、まあまあのワンサイドでしたね。強かった富士通。これ、どうやって勝ったんだ、昨日っていうぐらい、なんか、こう、うん、突破口がなかったですね、シャンソン的には。
まあでも、シャンソンがベスト4に残るっていうことを予想した人間がどれだけいるかって感じですよね。
いや、そんとそうですよね。トヨタに勝ったんですからね。
そう、トヨタなんか優勝候補なんじゃないかって言われてましたからね。
そうですよね。ミラクルシャンソン。
うん。宇沢潤あっぱれということで。
そうですね。
はい。
宇沢潤世代として応援に行きましたけど。
ああ、そうですね。同期ですね。
同期なんですよ。同期って偉そうに言うのもなんですけど、年が一緒なんだけど。まだちょっと気持ち応援したくなりますよね。割とやっぱりね、うん、バスケ界ちょっと田臥世代がでかすぎて、こうね、うん、下の世代が日陰になりがちですね。霞みがちですが、柏木慎介、朝山翔吾、宇沢潤、応援していきたいなと思っております。
はい。
はい。あ、そうだ。それでいつもなんか、ひるきさんが、JBL の時の音楽はクソだったっていう話をよくしてるじゃないですか。
ああ、昔のね。うん、
昔の、はい。W の選曲もまあまあきつかったっす。誰がしてんだろう、あれ。
ピコピコ鳴ってました？ファミコンみたいな。
いや、なんかね、蝶野正弘が入場しそうなぐらいの、あの時代ぐらいのロックな感じ。
F1 っぽい感じですか。
F1 っぽい感じ。なんでなんだろう。なんなんだろうな。
なんなんでしょうね。
なんなんですか。誰が選んでんだ。だって、どう考えてもね、女子の選手が入場してくる音楽じゃねえだろうっていう感じだったよな。笑っちゃったな。
なんか、何なんですかね、うん、いや、で、僕もね、思ってた。いや、なんなら、JBL の時から思ってたんですよ。だから、
はい。
まあ、特にほら、JBL とか WJBL って企業チームが多いから、100% 外注のはずなんですよ、演出とかが。
ああ、そうですよね。
で、外注なのに、旬な音楽が入ってこないって、これはどういうことなんだって、俺はずっと思ってて、その論、いや、僕もね、批判するだけじゃなくて、こうちゃんと理論的に分、はい、こうアナライズしてみたんですよ。なんでこれはこうなってるんだろうと。
はい、はいはいはい。
で、そうすると理屈に合わないですよ。外注だから、外注は、こう、ほら、いろんな業者がいる中で、負けじと、やっぱいろんなものを取り入れていかなきゃいけないし、うんうん、まあ、別に流行りの音楽が全てとは言わないけど、少なくともじゃあその場にね、沿うような、場に合った音楽を提供するかなと思ってるのに、いつまで経っても、それがピコピコピコピコ言ってたから、JBL の時は。
はい。
なんで僕は、企業とその業者のこうズブズブのぬるま湯っていう説を提唱します。
ずーっと同じ人が演出してるんですかね。
あ、まあ、あ、W さんは大丈夫、大丈夫、あれでって。
W さん、ああいうの好きだからっつって。
そうそうそう。
ちょっとね、古いぐらいがいいんだよっつって。
あ、選手とかじゃなくて、部長さんたちを喜ばせるあれでいいから、大丈夫。
あの世代はロックだろ、どうせっつって。
そう、いや、若いやつとか変に、若いやつとかがこうちょっと、ジャスティン・ビーバーとかちょっとこう盛り込もう、もう、バカ、もう何やってんだ、お前、わかんねえだろ、その上の世代はっつって。逆に怒られちゃう。
なるほどね。いや、不思議。
はい。
なんか、
うん、
これだけでも喋ってたらちょっと、いやいや違うんですよみたいな意見欲しいっすね。誰か教えてくんないか本当謎だよな。ということで、TTT のハッシュタグをつけて、 ね、エンタメ業界の事情を教えていただければと。
はい。
はい、思います。
はい。はい。
というわけで、いつもね、試合結果の順位表を読み上げてるのですが、先週お休みしたおかげで、ちょっと3節分溜まっちゃったんで、くだくだしいので、はい、順位表を中心で今週は行かせていただきます。
はい。
まず B1 ですが、現状でのプレーオフ進出チームに変更は変動はありませんでした。東区1位宇都宮ブレックス、2位アルバルク東京で、ここは3ゲーム差あるんですが、私大柴も行く予定にしています。4月20日21日、宇都宮にて直接対決があるので、ひっくり返る可能性が一応まだあるという状況です。で、2位アルバルクと3位千葉は9ゲームあるので、まあ、どれだけ勝ってもちょっと千葉はワイルドカードに回ることになるでしょう。で、4位群馬もワイルドカード争い圏内でございますね。まだ脱落してません。続いて中地区なんですが、1位3円と2位三河が10ゲーム離れているので、もう3円は1位当確です。で、はい、2位三河が30勝、3位渋谷が28勝ということで、ここはまだ入れ替わる可能性が十分にあります。で日程的にはね、渋谷の方が全然楽なんですけど、今週末が直接対決なんですよ。渋谷、三河なので、うん、その結果が非常に大事と大事なことになると。はい、
うん、
で、最後に西地区なんですが、1位琉球と2位名古屋のゲーム差が4ということで、これもね、普通ならひっくり返らないゲーム差なんですけど、10試合しかないんで、3試合残ってるんですよ、なんと。ということで、
なんと、
まだまだその結果次第で分からないということになってます。うん、で、名古屋の、名古屋 D ですね、ダイヤモンドドルフィンズの4ゲーム後ろに島根と広島がつけてるんですが、これも面白いですね。島根は名古屋との連戦を残してるし、広島、島根の直接対決もあると。
なるほど。
ということです。はい。で、ワイルドカード争いですが、31勝の千葉ジェッツから29勝の島根と広島、28勝の渋谷と群馬、この5チームの争いでしょうかね、うん、というところでございます。
えげつないっすね。
えげつないっす。千葉ジェッツ、島根、広島、うん、渋谷、群馬。で、これ全くもってあの、はい、科学的な根拠も何にもない大まかな目安なんですけど、うん、この5チームのね、残りの対戦相手の現時点での勝ち星を足してったんですよ。
はいはい、
だから数字が大きいほどタフな日程だろうと、うん、低いほど楽な日程と一応想定できるかなと思いまして、計算していった結果、きつい順に群馬、はい、島根、千葉、渋谷、広島という並びになりまして、うん、ということで、まずね、渋谷は先ほど言いましたけど、直接対決次第では三河を全然逆転できます。で、うん、広島も直接対決があるんで、島根を抜く可能性が、というか今同率なのか、島根より上に行く可能性が全然ある上に、うん、広島の方が全然楽な日程と、
うん、
で、怪我の状況とね、残りの日程考えると群馬がかなり厳しいでしょう。で、うん、直接対決があるので群馬ほどじゃないけど島根もやや厳しめで、千葉もワイルドカード圏外には飛ばないと思いますけど、全然油断はできないっていう感じですかね。メンツが、相手が強いので、
うんうん、
というところですかね、はい。そして残留争いですが、うん、はい、どうぞどうぞ、うん、
いやいやいや、どうぞどうぞ続けてください。
じゃあちょっとしゃべりきましょう。ここまでね、
うん、
なんだっけ、残留争いね、ほぼほぼ、うん、富山の降格が見えてきてしまいました。そして信州もかなり辛いですが、うん、信州の方は富山戦を残していたり、東地区の茨城よりはややつけ入る隙がある相手がややですけど、うん、やや多めということで、まあ、ワンチャン逆転あるかもしれないけど、まあ、まあまあまあまあ、かなり茨城残留の雰囲気は出てきたかなと思います、うん、はい、うん、ということでちょっと B1 ひるきさん的な注目お願いします。ワイルドカードでも残留でも。
いやー、ワイルドカードだから、まあ下馬評というか、あれだけ もうシャニムニー選手の獲得に奔走したサンロッカーズ渋谷が、よもやね、うん、この最終戦、
まあ、
終盤、うん、終盤までこうもつれ込むとは思ってなかったでしょうからね。
そうですね。
どうなるんでしょうね。本当にもうわからないですよね、これは。
まあ、ジェッツはさすがに、この最近の調子で2ゲームのハンデ戦だったら勝てそう、残れそうな気はしますけどね。
いやー、これすごいな。だから逆にこの三河がシーズンが久しぶりにね、なんか、
はい、
まあ調子のいいシーズンを遅れてて、プレイオフもあり得るんじゃないかっていうところで、うん、多分まあ、三河のこのフロント陣からしてみれば、こう、ちゃんと久しぶりに良いシーズンを遅れてるのに、ここで、じゃあ、うん、サンロッカーズ渋谷とかにひっくり返されようものなら、まあ、サンロッカーズ渋谷は今年どちらかというと、マネーゲームで勝負に出てるじゃないですか。はいはいはいはい、
ですね、うん。
なんか三河が暴れそうですよね。もしこれでひっくり返されたら、あの、次の年にね。次のシーズン。はい、そんな言うんだったらみたいな。
それも見たいっすね。本気のマネーゲームに乗り出す三河。
お金ってこういう使い方なんだよっていう感じの。
いいっすね。まあ、レイマン連れてきたのがね、リッチマン、うん、ヘッドコーチということで、うん、ちょっと金持たせてどんな選手が来るのかっていうね、うんうん、ちょっと期待感ありますよね。
そうですね。
いや
いいですね。楽しみ。
だから渋谷でもまだ三河をひっくり返す可能性が結構あるんですよね。そうなってくると、うん、ワイルドカードに三河が来るのか、
うん、
いやー全然読めないな。ちょっと群馬が怪我人出ちゃって厳しいってとこ以外はもう広島島根、渋谷千葉は全然わかんないですね、うん、あと三河か、うん、楽しみでございます。
だからこれ3円と、はい、うん、ブレックスからしてみれば、
うん、
3円はこの総合1位が多分欲しいんですよね。
はいはいはいはい、はい、そうですね。まあ
というか多分みんな千葉には当たりたくないから
これで頑張って総合1位取った後に千葉がなんかの表紙にワイドカード2枠目だったらマジ泣けてきます、
ね、おーいみたいない
や、千葉えぐいっすよね、
は
い、
うん、
はい、というあ、うん、そして、ちょっと、古巣富山が、やばそうな感じになってきましたね。
まあ、しょうがないですよ、もう。それに関しては。
うん、まあ、そうですよね。
うん、もう、ここは一回、まあ、落ちるにせよ、落ちないにせよ、もう一回、ちゃんと土台から、やり直しっすね、多分、富山は。
うん。うん、
クラブのスタッフも僕は知ってる方はたくさんいますし、ファンの土壌は素晴らしい土地なんで、
はいはいはいはい。
あ、ここは一回もう仕切り直しですね、富山は。
うん。
うん。
はい。続いて B2 ですが、B2 はね、もう残り4試合ということで、
うん、
東は1位アルティーリ、2位越谷確定で、3位を山形と青森が争っていると。で、うん、西は1位滋賀が確定して、2位は福岡が熊本を3ゲームリードしてますが、今週末に直接対決があるので、熊本が2立てすると逆転の可能性が出てきます。
うん、
で、ワイルドカード争いなんですが、山形と青森のどっちかが、まあ、おそらく入るでしょうと。で、2枠目を27勝の神戸と25勝の静岡が争っていますが、
うん、
やや神戸の方がタフなスケジュールということで、静岡奇跡の逆転も、まあ、ゼロではない。
なるほど。
厳しいけど、もう4試合しかないんで厳しいですけど、うん、ゼロではないという感じですけどね。うん、で、ライセンス問題があるので、B リーグは。ライセンス次第なんですけど、うん、成績上の降格候補は岩手と新潟で確定となってしまいました。うん、あ、うん、岩手ね、いいチームなんですけどね。
怪我が多かったっすね。
はい、そうっすね。のっけからね。
うん
うん
うん、
残念。
はい。
で、最後、B3 はもうシーズンが終わって、ブラケットが確定しております。1位福井対8位湘南。で、勝ち上がったチームがぶつかる山が4位埼玉対5位徳島。 で、うん、別山です。2位香川対7位東京ユナイテッド、3位鹿児島対6位横浜エクセレンスとなってます。
うん。
これは、これは、これは。
これは、予想します？エクセレンス、あ、はい、やりましょうよ。
どう？
なんで、じゃあ1個目のカードが、
はい、
福井、東京ユナイテッド。
あ、いや、福井、湘南。
あ、じゃあ、湘南ユナイテッド、
はい。これ、福井勝つんじゃないかな、ここは。とりあえず。
ここは、福井でしょうね。はい。
はい。
次、埼玉、徳島。
埼玉。
僕も埼玉。
お
ー、
揃った。はい、
香川、TUBC。
香川。
香川。うん、鹿児島、横浜、エクセレンス。
これはもう予想でもなんでもないけど、頑張れ横浜。
おお、鹿児島。
いやー、横浜なー、うん、横浜なー、いろいろうまくいかないシーズンでしたね。まだ終わってないけど。
そうね。まあ、ここでひっくり返せればね、すべてなかったことになるのがプレーオフですからね。
うん、いやー、そうなんですよ。そうなんですよ。それを信じてね、応援するのみですが。
はい、準決いきましょうよ。
準決、うん、
福井埼玉。
福井埼玉難しい。
ここ結構難しいっすね。
難しいっすよね。
しかもこの福井がサイズがある相手が結構苦手な印象があるんで、
うん、はいはいはいはいはい、はい、
で埼玉はウィル・クイークモアがね、うん、まあ日本国籍を持ってるっていうのもあるんで、
はい、
うん、どうなるんでしょう。
いやー、これめちゃむずいっすね。
まあでも僕は福井っすかね。
いやー、やっぱり福井なんだかんだ強いっすよね。
まあやっぱ安定はそのまあトレイボイドは僕はね個人的にはそんなに好きじゃないけれども、あの、
はい、
周りのペリメーターの選手のクオリティがやっぱいいっすね。細谷、田渡、渡辺、密だって、もうやっぱこの辺がちょっと B3 だとレベルがズバ抜けてて安定感が出ちゃうんですよね。
そうですよね。
それの、まあそれのおかげっていう、僕はそう思ってますけど。
はいはいはいはい。いやー、あとはね、どうなんですかね。エショがね、去年ちょっとプレーオフで不発だったからな、今年頑張んねえかな。去年の恨みを晴らすプレーをしてくれるといいんですけどね。
うん、ちょっともつれては欲しいですね。面白そうですよね。
確かに。
うん。うん、はい。
あ、でもこれ福井ホームか。さ、気軽に見に行けるあれじゃないんだな。
そうですね。
はい。そんで、なんだっけ。
はい、次のカードが、だから、まあ、香川エクセレンスか、香川、鹿児島。
うん。いやー、これだから、まあ、なんか、その、全部僕の気持ちはエクセレンスなんですけど、
うん。
うまくいってないんだよな。
そうっすね。だから、まあ、エクセレンス、鹿児島に勝ったら、なんかちょっと、ノリでいけちゃいそうな気もしますけど。
そうね。でも、香川もいいっすよね。やっぱり、ランダル、ラベネル、うん、ダマって、なかなかやっぱ、いい揃え方したよな、うん、結果的に。
そうっすね。なんか、乱暴な揃え方っすけど、その乱暴さが強いっすよね。
ちゃんと機能してます。ちゃんと機能っていうか、ちゃんと彼が活躍しますもんね。
そう、なんか、ゲームで言うなら、もう SSR3 枚取ってきて、もうそれで勝つっていう
。いや、そういう感じっすよね。
いや、まあでも頑張ってほしいですね。どのチームも。悔いないようにね。
そうですね。そうですね。
はい。
いや、そう考えると、エクセレンスも日本人いいはずなんだけどな。
そうですね。なんかパリッとしないですね。
しないっすね、パリッと。うん。しかし、応援はしてます。はい。
まあ、プレイオフに照準を合わせてたんだって言ってもらいましょう。
うん。
結果で示してもらって。 うん。
ですね。
はい。
バカ野郎どもが、つって。
そうそうそう。
わかってねえな、つって言ってもらいたいですね。
そうそうそう、そういうことです。
はい。というわけで、うん、B3 が今週は休みだったっけかな。今週がだから、あれですね、W の、プレーオフというか、ファイナルが今週で、来週から B3 のプレーオフが始まっていくというようなスケジューリング感だと思います。はい。
はい。
で、いつもであればピックアップゲームのコーナーなんですが、私が休暇をいただいておりましたので、一週飛ばしでございます。来週の分を選びましょう。明日が、川崎、渋谷、三河、FE、広島、うん、島根、琉球、名古屋。で、うん、週末が島根、琉球、渋谷、三河、名古屋、名古屋、千葉、群馬、あ、まあ、群馬が今ちょっとか、今見てもしょうがないか、
うん。
横浜、三重。
ああ、
まあ、
渋谷、三河じゃないですか、う
ん、渋谷、三河か、広島、うん、島根、ですよね。
ああ、広島、島根、暑そうですね。
どっちも、でもどっちも重要なんだよな、この2戦は。
いや、でも僕、ビフォードをね、ずっと見たい見たい言ってるから、うん、そっちがいい。
お広島、島根。
うん。これ、いつのやつだ？
明日、
水曜日。
だから、ちょっとリスキーなやつ。1日しかないパターンです。
ブローアウトになると、すげえ。
ブローアウトになっても避けれないっていうね。はい。
わかります。でも、これにしましょう。
了解です。では、来週は広島、島根をピックアップゲームのコーナーでお届けしますので、ぜひ皆さんもご視聴になってから番組をお聞きいただければと思います、はい。この番組では各コーナーのスポンサー様募集中です。ご興味ある企業様は X でご連絡ください。そして聞いてくださっている皆様、ご意見、ご感想は X でハッシュタグ、トラッシュトーキングセオリーでお願いします。ということで、それ、なりに皆様に投稿をいただいてたのを今リロードして、おリマダディさん、大柴さん、ひるきさん、いつも楽しく聞いてます。ありがとうございます、
うん。
千葉ジェッツのジョン・パトヘッドコーチから、 B リーグのインサイド選手は肘振りなどのラフプレーが多くて危ない、欧州ではそういったプレーは許されてないなどの制限がありましたが、その欧州にいらっしゃるひるきさんの感覚を伺いたいです。これ似たようなのが来てるんで読み上げましょうかね。他の人からも来てたんだよね、うん。ちょっと待って。はい。スカイドックさん、宇都宮戦に続いて、琉球戦でもジョンパトさんがラグビーのようなという表現を使って SNS を賑わせていましたが、肘の使い方に対する B リーグのペンについてお二人のご意見も伺いたいです。
はい。
ジョンパトさんがね、記者会見でわざわざ触れたということですね。
まあ。
どうすか、はい。
あんまり別に、なんなら日本の方がそんなにラフじゃない印象があるけど。
ああ。
まあ、そもそもサイズがね、海外のリーグの方が大きいんで、全体的に。僕はね、このジョン・ポートさんの、まあ、読みましたけど、その、
はい、
リリース、プレスリリースみたいなやつも読みましたけど、そんなに賛同できないかなと。そのレフリーの、レフリーの実力に差があるというのは、うん、でそれによってゲーム次第では、その基準が、ばらつきが出てしまうのはあるなとは思いますけど、その B リーグに今の現状としてね。
はい。
ただ、そのラフプレーが多いリーグかと言われると、別にそんなに、じゃあ、やれ、たまになんか肘打ちがどうのこうのだとね、相手突き飛ばしただろう、なんだろう、そういうこと言ってますけど、それはどこでもあるんじゃないかなって、もう完璧になくすことはやっぱ、コンタクトスポーツであるがゆえに無理なんじゃないかなとは思う。で、まあ、無理なのであれば、じゃあ、危なくないようにとかっていうふうに、コントロールすることをおそらく審判団もリーグもね、心がけてるとは思いますけど、そんなに悪い仕事をしてるとは思えないです、はい。別にそんな危ないリーグだという認識はないです。
なるほどね。
うん。だこれに関しては、まあ、選手を守るためなのか、
はいはい。
なーっていう印象の方が強いです。だからまあ、ちょっとその千葉の試合を見てないから、うかつな発言はできないんだけど、
うん。うん、
あと読んだ感じは、
ね、まあ、そういうことはやりますもんね、うん、ヘッドコーチはね、
うん、
選手を守る意味で強い発言をするっていうね。
だからちょっとあんまり僕はこれはそうではないかなっていう側の意見ですね、
うん、なるほどね、
うん、
あれだけね、なんか頭に入っちゃったやつに対しては緩いなっていう判定がとは思ういう印象だけは僕は持ってますよね、うんうんうんうん、そのジョン・パトさんの意見とはまたちょっと変わっちゃうかもしれないけど、
うん、うんうんうん、
はい、まあ、ということでいいですね、ひるきさんの生かされますな、はい、この話題ね、 B リーグとヨーロッパを見てると、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、中畑さん、広島対群馬をピックアップゲームに選んでいただけて嬉しいです、すいませんやってないです、一周空いたため流れていたら明日の広島島根をぜひ、おいいですね、やりますということで、
うんうんうん、
中村拓人はシーズン序盤から活躍していますが最近の活躍が特に素晴らしい、今年の新人王は誰になるかと思いますか、私は小川か拓人の2択かなと思っています、他の新人王候補は高島慎二、金近廉、マーフィージュニアトロイ、島谷レイ、渡辺龍、松崎ひろき、夏季は来季も要件を満たすはてな、三谷慶次郎、小川敦也、一応、なんだっけ。もうね、すいませんね。うん、
名前がわかんないですね。
一応さんの名前がわからない。申し訳ない。うん、まあ、調べております。
総理。
え？
総理。
総理、そのまんまだった。今、うん、宮本編集長に教えてもらいましたが、内尾総理さんでした。ごめんなさい。そのまんまだった。はい。などなど、まあありますけど、どうですか、新人を。僕、見たんですよ。それぞれのプレーは印象しかなかったんで、スタッツを。あ、ひるきさん聞こえてます？お、途切れたかな。
あ、私が途切れておりましたね。
ああ、はいはい、す
みません。いえいえ。
なんだっけ。そうそう。新人王誰ですかって言われても、うん、印象しかなかったんで、さっきスタッツを見てたら、
うん、はいはい。
圧倒的なやつが一人いた。圧倒的なやつちょっと、圧倒的なプレイヤーが一人いたんですけど、
それ今
誰だと思います？いや、違うんですよ。島谷選手が、めちゃくちゃ、
うん、
ちょっと待ってください。いや、彼、21.7 分で出て、
うん、
なんと4.4 アシスト、1.1 スティール、1.5 ターンオーバー、
うん。
これ普通にすごいですよね。
うん、素晴らしい数字ですね。
はい。3がまあ入ってないからそこは伸びしろかもしれないですけど、フリースローもあれだな。シュート関係が伸びしろかもしれませんが、うん、なかなかの数字なんですよね。数字だけ見ちゃうとね。はい。
なるほど。
まあ、もちろんね、小川選手はやっぱりね、千葉であれだけ出てりゃすごいだろうし、中村選手もね、特に、
うん、
寺島選手がいなくなってからスタメン定着ということで、それもすごいですし、まあ、金近選手はね、とにかく押されてるプレイヤーで、私もね、活躍期待してますけど、点数はね、金近選手が一番取ってますけどね。
うん、
ただまあまあ、まだまだ、あれだけど、スタッツだけで見ちゃうと、島谷選手っていう感じですけど、
そうですね、
どうですかね。どうなんだろう、まあ、北海道が勝ってないからね、どうなんですかね。
そうなんですよね。
人を、うんうん、
まあでもかといってじゃあ金近選手かって言われるとうーんってなっちゃうんですよね僕はね。
そうですよね。
じゃあだからまあ勝ってるチームで
試合、
小川中村
島谷、勝ってるチームやっぱり気になります、
う
ん、新人
王。そうですね、うん、僕はね。
ああ、なるほどね、そうなってくると小川選手か中村選手、
うん、そうですね。はい
はい、ハッチさん、まずはひるきさんお疲れ様でございます。いろいろと聞きたいことありますが配信の中で話し尽くしてくれることと思いますので次の機会にまた。さて、
うん、
私は3月末のクソ忙しい時にバスケしてアキレス腱断裂、いろんな人に怒られました。
いいよ、あらかわいそう。
そんな私をどうか慰めてください、
うん、いやもう慰めれるというか、しっかり直してください、はい、体が一番大事なので。
でも本当、怒られるんですよね、なんていうか、このアキレス腱断裂なんていう大怪我だけど、心配より先にお前何やってんだって言われちゃうのが、この一般社会人の悲しいところですよね。
そうだね。
俺も今なら大丈夫、まあ、今僕、バスケやってないし、やる予定もないですけど、もうちょっと若い頃はちまちまやってたんですよ、クソ下手、クソ下手、それこそ草バスケを。で、やっぱり多分これ、まだ子供が赤ん坊とかの時にアキレス腱切ってたら、マジで妻から こう、慰められずに、冷たい目で見られてたんだろうなっていう感じが。
悲しい
悲しいですが、やっぱね、一般人はね、なかなか大変ですよね、バスケをこう続けていくってこと自体がね。
そうですね。
ハチさん、とりあえず頑張って、リハビリ頑張ってください。
お大事にしてください。
お大事にしてください。はい。そして鈴木ちゃんも早くもね、3x3 選手契約とは、素晴らしい。インスタもチェックしてくれてる鈴木ちゃん、皆さんも、ひるきけんじ、ツイッターだけでなく、インスタグラムもありますんでね、ぜひぜひ、
いい、もう
フ
そん
ォロー
な
お願
チェック
い
しし な
ま
くていい、
す。
もう本当に。
いいの？一時期
いい、
上
も
げようとしてなかったでしたっけ？やめたんですか？
う。もういい、いい。いや、その僕の
はい。
3x3 に注目はしなくていいんで、もうなんかひっそりとやりま
あ、
す。
そっちね。親ちゃん、こんにちは。先日、代々木第二で初 B3 を観戦しました。金沢サムライズのチャリティーマッチということで、各チームのユニフォームのファンで賑わっていました。そして、B3 もいよいよプレーオフ。短期決戦ならではの戦術や駆け引きがありましたら教えてもらえないでしょうか。ああ、短期決戦ならでは。
まあ考え方次第ですよね。まあただその情報収集はしておくべきですよね。怪我の状況とか、最近のローテーションとか、まあ最近のディフェンスのカバレージとか、それぐらいはちゃんとやっておくべきですかね。ただまあ考え方によってはね、今までのシーズンでうまくいってたものをドーンってやっぱぶつけた方が自分たちの選手も
そっ
気持ちよくプレイ
か。
できるっていうのもあり得るからね。
変に仕掛けに行ってこっちが崩れちゃうこともあるところか。
僕はだからアルティーレ千葉との試合は割といろんな策をね、使って、それが選手たちがね、気持ちよくプレイできなかったところも若干、まあだから
な
と
る
いって
ほど
じゃあもう
ね。
一回やった時に違う方法を取るかって言われたら、僕はあの時のアルティーレは策を使わないと勝てないと思ってたから、また同じことをするでしょうけど。
深いっすね。なるほどね。刹那さん、日曜日の静岡青森戦後に開催された大石慎之介引退セレモニー、ビデオメッセージのトップバッターで英樹さん登場、久々に動いてる英樹さんもいました、笑い。いつかお二人がヘッドコーチとして B リーグで対戦するのを楽しみにしています。なるほど。ビデオメッセージがトップバッターだったんで
送っ
す
た
ね。
んですよ。そう。いや、これね、結構ふざけてて、ベルティがね、多分アカウント持ってるんですけど、マスコットのね。ベルティが、DM してきて。
そうなんですか。
で、そう、ヒルキ元気みたいな、ちゃんとベルティでこう。
マ
で、
ジで。
しんのすけが引退するからって言って、ビデオを撮ってほしいんだって言って、で、僕もなんか、ちょっとまごまごしながら、じゃあ、ベルティ久しぶり、分かったよ。じゃあ、1週間ぐらいの中で頑張って撮ってみるから送るねって言って、ありがとうみたいな。で、まあ、そのやりとりが2、3通続いて、ちょっと、ほら、さすがにビデオだからさ、じゃあ、ギガファイルにした方がいいのかとか、なんかちょっとデータの形式どうですかとかいう話になったから、でもまあ相手ベルティだし、これはギガファイルとかで送った方がいいのかなって括弧で書いて、いや、これいつまでやりゃいいんだよとかって、俺が結構普通のトーンでいつまでやりゃいいんだよって言ったら、ヒルキーありがとう、全然問題ないよ、バッチリだよって。で、その下に広報さんからのめっちゃ真面目な、いつもお世話になっております、すいません、付き合ってもらってありがとうございます。
すげえ、なんでベルティのアカウントが一旦繋がってたのがベルティのアカウントだったってこと？
わかんない。でもベルティ、クラファンも参加してくれてましたからね。
すげえな。なるほどね。
はい、ベルティ。ベルティ優しいんですよ。
優しいっすね。
はい。まあ、楽しかったですよ。
はい。ありがとうございます。はい、面白い。うん、そうか。そっか、でもあれか、B がないシーズンだもんな、帰ってくるな。絡みがあったら面白いなと思ったけどね。
うん。
はい。グラグラさん、いつも配信ありがとうございます。そして、ひできさん、シーズンお疲れ様でした。プレイオフ帯同しない理由が気になったのですが、3X3 との関連ですが、また、レフリー目線での試合中の会話もあったので、内容は気になりました。そうだ。もうなんか、宿題にしとくみたいなのなかったでしたっけ？
ありました。もうやってないです。ごめんなさい。
いやーとのことでございます。でも確かにな、
うん。
やってますね。レフリーとの会話編ね。見とこう。うん。はい。
でも結構面白いですよ。なんか機械のような答えが返ってこないわけではないから、うん、レフリーは。結構面白いです。やっぱ人間感がすごいです。
はいはいはいはいはい。
気に入らんかったら気に入らないのが顔に出てますからね、こっちのレフリーは。
うん。なるほどね。
はい。
はい。スカイドックさんのどれが一発目なんだ？さっき、ジョンパトさんの言いましたが、これもジョンパトさんか。ジョンバトさんがドイツに戻る噂にドギマギしている千葉ブースターです。新ヘッドコーチにオファーするときって、うん、チーム状況や今後のロードマップなどはどの程度共有されるものなんでしょうか。チーム状況は置いといて、サラリーなどの契約面だけで契約するヘッドコーチもいるのでしょうか。
いますけど、ちゃんとやっぱり共有しないと、うん、そのクラブとそのチーム、まあ、実際に動く選手や、うん、そのコーチたちはやっぱ両輪じゃないとダメなんで、やっぱ僕はそこは共有した方が力を最大限に発揮できると思いますけどね、どちらも。
なるほどね。
うん、だから要するにクラブはこういった姿を目指しているのに、ね、ヘッドコーチが全然それを、全く180度違うところのバスケットを表現しようとしてたら、やっぱりどっかでね、
うん、
歪みができて、それが重なって、最終的には仲悪くなって、じゃあコミュニケーションうまくいかなくなって、選手にとって最大限の環境を提供できないとか、うん、お客さんが満足に楽しめない、うんうん、ね、エンターで、まあ、不足したエンターテインメントになってしまうとか、
うん、
うん、っていうのはあり得るんで、まあ、ここはちゃんとね、そう、ある程度クラブがどう考えてるのかっていうのは、すり合わせはするべきだと思いますね。
うん、まあ、そうっすよね。
はい、うん。
でもこれまたね、ちょっとやっぱシーズン中に噂出ちゃうのが、ちょっと残念だけど、仕方ないんだけど、あれですよね。
うん。
ジョン・パトさんの話に戻ると。
そうですね。まあ、だから。
そういう、別にそういうもんかって感じか。
うん。まあ、なんかまあ、どうなんですかね。結構ドライはドライなんですけど、ドライな中でも、関係性をちゃんとなんか分かれるのが分かってる嫁さんとちゃんと生活を一緒に育んでいく努力をしなきゃいけないというか、
うん、
ね、すげえ例えが悪いな今の。びっくりするぐらい誰も共感できない例えを出しちゃった。
いや、今、周りにちなみにいます。
うん、
そういう期間を送ってたやつ
が。
まあ、努力は必要ですよね。
うん、大人になったらいろいろありますからね。
いろいろありますからね。
はい。
はい。ゆうさんは 3X についてね、皆さんありがとうございますね。
うん、
たかしジョブノットフィニッシュさんも、
うん、
MP3 エグゼット契約と、う
ん、はい、
楽しみすぎますということでね、頑張ってください、ひるきさん、
はい、ありがとうございます。
そして たまに走るサラリーマンさん、ひるきさん、スペイン挑戦大使、お疲れ様でした。トラブル夕張に続くのを期待しています。勝利給、賞金について質問です。天皇杯や EASL の賞金って、選手やスタッフに〇〇〇円とか振り分けがあるのでしょうか、あるのは事前告知があるのでしょうか、それによって選手のモチベーション全然違う気がするのです。またリーグでも大事な試合で人参ぶら下げ作戦で球団がこの試合勝ったら勝利球みたいなことがあるのでしょうか、こっそり教えてください。よろしくお願いします。
ありますよ、全然あります。
まあですよ、
全然あります。もう今回は勝ったらオーナーさんから何本ほど出ますとか、ウェーイみたいなのとか全然ありますよ。
なるほどね。まあそっちは健全ですもんね。
まあまあまあまあ、お金は嘘つかないですからね。
はい。鈴木ちゃんね、スペインの話題と、鈴木ちゃんも言い過ぎちゃうんだよな。クラファンの俺のメールのね。はい。俺のメールのお礼
とうござい
ということ
ます。
で、すいません、ありがとうございます。はい。いいですね。引き続き、海外でのチャレンジを応援するとともに、トラッシュトーキングセールを聞いて、ダブルを読みますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。そして、まっすーさんね、ビフォードインタビュー喜んでくれてます。ありがとうございます。これはね、笑っていい案件か分かんないけど、日刊バスケットボールニュースさんね、まあ、俺のツイートを引用リツイートしてるんですけど、パフダディがね、すごいことになってるっていう。いやいやいやいやいやいや、ひるきさんも当然、世代ですよね、パフダディ。
いや、もうゴリゴリに世代ですよ。なんならアメリカにいましたからね、この時。あの、I'll be
そうなんだ。
ミッシング You の時は。
バカ売れの時。
はい、だから僕はもうトゥーパックとビギー全盛の時にアメリカにいたんで。
なるほど。
なんでまあ結構衝撃的でしたけど、やっぱなんかあれっすね、突き詰めるところまで行くと、まあまあまだ何もね、その状況がね、出揃ってないからあれなんですけど、突き詰めるところまで行くと結構変態に走りがちなんですかね、人間って。
なったんですかね。
ちょっとことの進捗を見守りましょ
そうですね。まだ何も分かってないですからね。とりあえずやばそうだということですかね。
タイトルが No Way Out ってやかましいわ、もう本当に。
いや、でも、ヘリで全然逃げてたっていう話ですよね。はい。近藤優太さんがロスコアレを見て、あれ、ひゆきさん元気復帰したのかなと思った私だけでしょうか。
そんな似てない。
いいということで。いや、でもこの写真ちょっとわかるな。写真のね、あれ、角度によってね。はい。
ああ、なるほど、ね。
ということで。
はい。
はい。今週のね、トラッシュトーキングセオリーいかがだったでしょうか。このようにね、ご意見、ご感想、そして、トークテーマ、質問、どしどし、はい、X でハッシュタグトラッシュトーキングセオリーへ送っていただければと思います。
はい。
はい。ということで、来週からね、B3、そっか。まあ、いいか。B3 見ないって言ってましたもんね。今、冷静に考えて普通に B1 のレギュラーシーズンを選んじゃいましたけどね。はい。B3 だから、そうだな。難しいな。福井埼玉もちょっと気になりますけどね。
そうですね。
でもそうするとまたトレイポイントを見ることになるからやっぱやめましょうか。
いやいや、そんなこと別にいいっすよ。
しかもその週俺、宇都宮、東京いるからな。
なるほど。
はい。まあいいや、
はい。
というわけで、ひるきさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
聞いてくださった皆さんもありがとうございます。また来週も聞いてくださいね。バイバイ。
バイバイ。